パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが好きなことを好き勝手に好きなように喋る番組です。というわけで皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのナインです。いやーちょっとまた間が空いちゃいましたけど、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。今日めちゃくちゃびっくりすることがあって、その今ねうちに4歳のうちの、ね、長男と、もうすぐ1歳になる長女がいるんですけども、で長男4歳の方は保育園に、まあ、日々通っとるわけですよ。朝ね僕と一緒に出てるんですけど、今日家帰ったらお母さんから妻からこういうアナログゲームをあなた持ってないかと急にね、急に振られて、急にナインタイルズっていうゲームを持ってないかって言われたんですよ。で、ナインタイルズってオインクさんね、オインクゲームズさんの、出されてたゲームで、どうもそれをその4歳のうちの長男が保育園で遊んで、もうめちゃくちゃ気に入っちゃって、保育園からね、帰るときお迎えに行ったら、まだ遊ぶ、うぎゃーってなるぐらい、こう、ナインタイルズが気に入っちゃったんだと。で、わかんねえけど、あんたのそのボードゲーム山のようになってるボードゲーム棚の中に、そのね、うちの長男が欲しがってるナインタイルズってのがあんじゃねえのかっていうことでね、急に言われたわけですよ。へぇー、あるよ、つってね。あるよ、つって、なんかスッてその棚の奥の方にちょっとしまったんですけど、奥の方からスッてナインタイルズを出したらですね、うちの長男が、うひぇー、遊ぼう、これで遊ぼうっつってね。ちょっと狂気じみた感じの熱狂ぶりでもって、これで遊ぼうっつって。で、箱をこう、ナインタイルズって箱がね、化粧箱の高さが深くて、自分で出そうとして開かなくて、開けて、これで遊ぼうみたいな、ちょっと飢えた虎みたいな顔でね、言ってくるんです。だちょっとね、自分のね、子供とアナログゲームで一生懸命いっぱい遊ぼうとか全然してないわけですよ、我が家は。まあ、なかなか時間が取れないとか、まあそういうね、普通ののっぴりならない事情もありつつだけど、いわゆる、なんか、ボードゲームで、こう、チークをしましょう、みたいなね。風潮もありますけども、我が家は全然、もう、これ、本当にね、本当のレベルに、これっぽっちもそこ特に考えてなかったんですけど、まあ、その一方で、我が家には山のようなボードゲームがね、あるわけですけども、まあまあ、それをですね、目の当たりにして、その子供のね、我が子の、ナインタイルズを遊ぼうでナインさんってナインさんは言わないけどね。ナインさん、ナインタイルズ、あ、名前似てるねって言わないですけど、そもそもナインっていう名前で過ごしてないですから。我が家では、僕は面白父さんとして、金持ち父さんじゃねえんだなって、面白の方なんだなってね、面白父さんっていうことで通ってますから。ね、ナインさんとナインタイルズのこの似通ったところには気づかないですけども、ナインタイルズへのね、このうわー大好き遊ぼうって熱意をね、目の当たりに見るとね、いや、アナログゲームってすごいなと思いましたね。改めてこんなことをね、自分の息子から感じる日がね、来ると全く思わなかったですけども、いや、すごいですね。4歳になってちょっとしたぐらいですけど、で一応ちゃんとルールも理解して、ナインタイルズのルールでちゃんと遊んでたんですけどね、いや、すごいなと思って。だ今まで自分がね、このラジオをずっと前からお聞きの方は、その長男が生まれた時の話とかいろいろしてますからご存知かと思うんですけども、子供が生まれたってなってから、まあ、大体のいろんなご家庭とかね、クリエイターの話を聞くと、子供ができると、その子供と遊べるゲームを作りたいみたいなね、ことをいろんなクリエイターの方は思うんだという話をいろいろ聞いてたんですけど、僕はみじんも思わずにここまで生きてきたわけですけども。いや、子供がね、ああやってね、ウィンクさんのナインタイルズに熱狂してる姿を見るとですね、ちょっとね、まあ、悔しいじゃないですけども、 自分の作ったゲームでその子供が楽しんでくれたら、まあちょっと嬉しいかもなぐらいの気持ちにはなりました。そんなそんぐらいなんだみたいな感じもっとこう悔しがるよみたいな感じ思ったかもしれないですけど、まあそんぐらいですね。やっぱそのまあ子供とガチで遊ぶわけにもね、大人ですからガチでやったら勝っちゃうからいけないけども、まあでも子供がそんなに楽しんでくれるゲームがあって、その保育園で遊ばれてるってことがすごい本当に広い人数で遊ばれてて、で子供たちがすごく楽しんでるっていうのはなんかすごいあのいいなと思いました。その素晴らしいことだなと思いました。まあ、これは別にあのデジタルゲームでね、もうちょっと年いった子供が遊ぶっていうのはポケモンとかねいうことは全然それもそれで素晴らしいことなんですけども、いやーすごいねいいことだねと思いました。だからさすがにそこまで目の当たりにしちゃうと、まあ子供向きのゲーム作る人間じゃないんですけども自分は、まあとはいえワンちゃんそのうちの子4歳児ぐらいが遊んでも楽しめるゲームみたいなものをちょっと思いついてみたいなみたいなね、こうなんかちょっと歪んだまあ普段じゃ思わない感じの欲求みたいなちょっと思いましたね。さすがにね、いやアナログゲームってねそのいいもんなんですねって本当にいいもんですねではみたいな感じになってますけどさよならさよならだっけ淀川さんのネタもそろそろあの年代的に上の方しか分かんない感じになってますけども、いやいやいや、そんなことがですね、ちょうどまさに今夜、ちょっとそういうことが起きて、いやー、すごいなーと思いましたね。うん、その4歳の子供は、うちの子は、まあ、今、うちにあの、ニンテンドースイッチがありますから、ニンテンドースイッチを結構遊んでいて、あのスプラトゥーンやりたいっつうんだけど、スプラトゥーンでさその対戦に行くとすごいひどい目に遭うから、あの最初の、ね、練習チュートリアルだけならいいよっつってあのそのために新しいアカウント1個作ってアカウント新しいアカウントで、スプラトゥーンを起動して遊ぶっていうその何だっけあの渋谷みたいな街に行くところまで遊ぶっていうそういうスプラトゥーンの遊び方をしたりとかですね、あとマリオカート8をやったりとかね、あとマリオオデッセイ最近あの遊び方を教えたらすごいハマっちゃって、マリオカートオデッセイずっと遊んだんですよ。ただそのマリオオデッセイってその 3D アクションマリオですから、クリボーを含めていっぱい敵がいるんですよね。で敵怖いって言ってで、マリオオデッセイは、ノーマルシナリオのクリア、メインシナリオのクリア、最初のクリアまで行くとキノコ王国っていうそのいわゆるあの64マリオのキノコの王国のマップと ほぼ同じ要素だな、同じお城が建ってるぐらいの話かいうエリアがあってですね、そこがその敵がほとんどいないですね。でそこを好んで、なんか適当にエリアをうろついて遊んでたんですけど、ある日ねあのつい先日なんか朝かななんかちょっと 早起きしたから遊ぶっつってなんか勝手にそのスイッチのマリオデッセイで遊んでたんですけど、まあ後から聞いたらね、なんかちょっと初めからゼロから自分でやってみたいと思ったみたいなんですよ。だからあのマリオデッセイ起動して続きからじゃなくて初めからっていうのを選んでねスタートしたらしいんですよ。もう今何が起きたか想像ついた方いると思うんですけど、僕がねマリオデッセイで全エリア出してかつほとんどのところで、ムーンってその集めなきゃいけないやつをかなり集めたセーブがですね、消えました。子供がですね、本当に俺の気づかないうちに、初めからを選んで、セーブの旗に触っちゃったんだな。つまりそれは、上書き書き潰したってことで、マリオデッセイが失われましたね、セーブがね。で、息子としては、その初めからをやってみたいっていうのは、どちらかというと気まぐれでやりましたから、そのキノコ王国で遊びたいんだけどって言われて、もうセーブがなくなったからお前はもうキノコ王国に行けないんだよっていうことをね説明したら、もう延々泣いてそんなね悲劇も起きましたけども先日、まあ、ナインタイルズがねすごい良かったって話なんですよ。いや4歳で遊べるゲームでね、アナログゲームで、でちゃんとそのルールが理解して遊べるような年になってきたなっていうこともあるし、 まあ、そういうゲームやっぱいいね、アナログゲームっていいねっていう気持ちに、ね、なりましたね。まあ、デジタルゲームのね、マリオデッセイとかマリオカートもすごい好きで遊んでるんで、別にうちの子はそのなんかどっかの方向性、こういう方向性で遊ばせようみたいな全く思わずに無秩序に遊ばせてるんですけど、あとはあの最近はあのうちのうちにそのテレビについてる PS4 の入ってるトルネの操作をもう覚えてるんで、俺が録画してるグリッドマンとかを見てね、ずっと気がつくとグリッドマン見てみたいなことしてますけどね。うん、4歳児面白いですね。いや、まあそんな日常なんですが、皆さんいかがお過ごしだったでしょうかと。自分の方はですね、そんな息子のいろんなね面白がありつつも、ここのところはずっとですね、まあ次のゲームマーケットの準備でバッタバッタバッタバッタしてまして、まあ主にマニュアルだよな。マニュアルですよね。いやー、もうさ、わかるでしょ、その皆さん、その同人ゲームを買われたことがある方、まあリスナーの方は大体そうと思うんですけど、まあ、わかると思うんですけど、同人ゲームさ、箱開けてマニュアルって大体さ、 A4 のペラを折ったやつが入ってんじゃん。大体多くても A4 半分によって英語がこう4ページぐらいなもんじゃないですか。まあ箱のサイズによってそのね、紙面のサイズまた変わるんですけど、いうのに今回そのドラゴンズストーンリバイスドっていうのを今回パーナーゲームズでは、今回ゲームマーケット2018秋の土曜日ですね、 E の19ブースで販売させていただくんですけども、こちらがですね、まあドラゴンズストーンリバイスドっていうのはもともとドラゴンズストーンというゲームがありまして、それのリメイク新作なわけですけども、まあリメイク新作だからさ、旧作のマニュアルに準じた形でマニュアルを用意しようと思ったわけですよ。まあそりゃそうだ、現行データも残ってるし、でもいっぱいあのルールが変わったとこあるんで、書き直さなきゃいけないとこが結構あるなー、結構あるなーと思ってたんですよ。尋常じゃなかった。そもそもね、あのドラゴンズストーンのマニュアルが A6 サイズで18枚なんですよ。18ページ18じゃない、20ページか、あれ読んで割れないといけないから、違う、元は16ページか、12のさらに次だから16ページなんですよ。16ページだよ。本、冊子じゃん。ちょっとした冊子じゃん。それをさ、こう、今回のルール変更に準じて全部直して、みたいなことやってたんですけど、まあ、そもそも今回直すだけじゃ飽き足らず、そもそも旧ドラゴンズストーンに入ってなかった、2人プレイ用のバリアント、拡張ルールと、あと拡張セットが今回ね実はついてるんですよ。王の勅命という拡張セットがもう箱に同梱されるっていうやつでやってますから、その王の勅命のルールで2人用の拡張ルールっていうのも足さなきゃいけないんですね。そもそも16枚のマニュアルだっつってるのに、それ足さなきゃいけないんですよ。だから、まあ無理だなと。無理だなってなんだよ。だから今回マニュアルをね、削りました、むしろ。その昔あったマニュアルっていうのはその16ページありまして、その中に、まあ、初代はチュートリアル、ビギナーズルールというのがありまして、チュートリアル、カードを決まったものを配ると、指示通りに出していくとゲームのルールがわかるというチュートリアルルールがあったんですが、そこの部分をマニュアルからバサッと外して、その代わり2人用のルールだけを入れて、そういうことでもね、ページ数が減ると。で、ページ数が減ることで12ページのね、マニュアルということになりまして、そのマニュアルを、まあ、これ書いてたわけですわ。しばらくね、もう大変だったんですけど、マニュアル書くのが大体苦痛なんですよね。全工程の中で多分一番辛い。で、マニュアルがだいぶ苦労して終わったんで、マニュアル別冊を作り始めました。頭おかしい感じですけど、12ページ。まあ、さっきから言ってるけど、同人ゲームはだいたい A4 ペラ1枚で済ましてるってマニュアルオーダー。A6 の12枚、もうクソめんどくさい12枚で作り上げた後で、俺はもう一冊、マニュアル別冊っていうのを作ってたわけですよ。で、マニュアル別冊っていうのが、何かといえば、先ほど言ったようにですね、そのマニュアルに載せきらなかった、わざとね、わざと載せきらなかった、拡張セットね、今回同梱してる拡張セット、王の着名部分のルール、ね、 それとさっき初版にはあったって言ったそのチュートリアルですね、ビギナーズルールと呼んでいたチュートリアルが今回もあります。今回もあります。今回もなくしてないんですよ実はね。で今回も、指示通りにカードを出していけばゲームのルールが大体わかるというチュートリアルについてを書いた部分で、さらには今回はどうせその別冊つって別の刷新したんだからいい、もうせっかくだから入れようよっつってちゃんとカードアートを置いた全カードマニュアル全部のカードがパラパラそれは見れるっていうカードリストをね、カードリストもその別冊につけて、マニュアル別冊はなんと12ページになりました。バカかマニュアルが12ページで、マニュアル別冊が12ページで、その2冊を同梱してる同人ゲームなんかあるかっちゅう、あるわここにっていう話ですけどバシ俺を決める者がいるか、いるぞの世界ですけど、マニュアルにいる12ページ冊入れるバカがいるか、いるぞなんですけど、俺だーですよ誰だ俺だーの世界ですよ完全にね。もうね頭おかしいと思う自分で。そもそも今回ドラゴンストーンリバイスを作るにあたってそのマニュアルを作ろうって言って作ろうっていうか作ろうって軽い気持ちだったんだよね。その前のマニュアルを書き換えればいいだろうと、書き換えるとこ多そうだけどまあまあって思ったけど、そもそも前の16ページのマニュアルを見た時点でゾッとしたわ、もう頭おかしいこれって人と思って、そもそもがマニュアルを丁寧に書きすぎてる商業 TCG のマニュアルかよって感じで書いて、その後ろにチュートリアルね、9番ではビギナーズルールって書いてあるやつの手順と全部の説明が頭おかしいなと思って、いうのを引き継いじゃったんだよね。だからね、まあしょうがないですよね、リバイスだからね、改訂版ですから。で、改訂版っていう感じの旧作を超えなきゃなみたいなね、こう変な気持ちがムクムクと湧き出した結果の12枚の2冊ですよ。もうね、これを思いついたやつが死ねばいいのにと思うんですけど、もうなんか遠回しな自殺ですよねこれねでも書きながらちょっと思っちゃったのは、そのゲームのコンポーネント同梱物としてさ、マニュアルって安いんだよ、紙だから。本当に普通の紙の印刷で回せばいいし、一冊に対するコストがさ、安いくせに、まあ何でも書けるじゃん、書きゃいいから。ただこれもしかしてマニュアルに高労力を割くのってコスト対効果いいんじゃねえとか、よくわかんない言葉で思い始めてですね。なわけで、今回は、マニュアルとマニュアル別冊が入る予定です。今ね、もう印刷回ってます。入稿終わったんでね。もうね、そろそろね、止めた方がいいと思うよ誰かって、俺自身は思ってるけど、で俺の周りのね、俺を生温かく見てくださってる方々は、ああまたやってるやってるって誰も止めないし、止めてもどうせやるでしょうって気持ちで見てるんですけど、やります、どうせやりますこの人ね、もう本当に止めても無駄ですもうクソめんどくせえんどくせえよーって言いながら夜な夜な作業するんです。まあ、そんな感じでねできてるんですけど、ドラゴンストーンリバイスとはそんな感じでここ最近過ごしておりまして、いかがお過ごしだったでしょうか皆さんというわけで今回はですね、ドラゴンストーンリバイスを一生懸命準備してるよっていうお話です。はい、長かったね前置きがね。で、もう今回もどちらかといえば、まあ、次回もそうかもしれないですけど、もうあからさまにもういつもと違う広報戦略でてってれてってってれれてれててててててててててって思いますね。マールピングドラムのね、生存戦略ばりの、もう、広報戦略しかない感じの回ですけども、もう、なんでこんなにね、ピングドラムのあの、生存戦略のところが、スラスラって出てくるんだって言われれば、最近ちょっと前にレビュースターライトってアニメを見て、それを見たせいで、ウテナを見たくなって、ウテナを見たらピングドラムが見たくなって、ピングドラムまで見たからですよ。そんな暇なのかよって思うかもしれないですけど、宝石、財宝の袋詰めしながらね、ちょっと見てたんですよ。そしたらピングドラム面白いのね。いいけど、 Amazon プライムで全部見れるんです。全部じゃないか。レビュースターライトはちょっと前に YouTube で無料期間があったんで、それで見たんですけど、まあまあ、そんな話もありますけども、ね、広報戦略ですよね。はい。まあ、そんなわけで、ドラゴンズストーンリバイスとが、ファンエンゲームズ今回ゲームマーケット2018秋、ね、土曜日、E19 のブースの方でですね、出展させていただくことになっております。で、まあ、絶賛準備中でございますと。ということで、今回、まあ、このね、パーダイムラジオ上では、まあ、大体、正直ベースで全ての数字を言ってる気がするんですけども、今回は、まあ、正直、ちょっと日和りまして、300部を用意してます。用意する予定です、というところで準備してます。まあ、前回のゲームマーケット、自分のところは、ドワーフのネックレス工房を、まあ、再販で出して、その売れ行きみたいなねこととか、あと他の仲良くさせていただいてるサークルさんの部数の売れ行きとかを聞いて、まあ正直日和りましたわね。そんなに売れねえだろうと。まあ何せ2012年初出とはいえ昔出したゲームの、リメイク新作なので、まあそういう意味で興味引けるかみたいなこととかね、あと今のご時世に結構ガチ本格的なドラフトカードバトルゲームっていうのはどんぐらい皆さんユーザーにね刺さるのかみたいなことも、まあね、日和りましたよ。あとお金がない。お金がない。お金がないのはしょうがない。お金がないのは首がないのと一緒やーって、横島忠夫の名言もありますから、ゴーストスイーパー三上ですけども、ありますから、そんな感じで日和ったところはなくはないんだが、300部というのは、冷静に考えてごらん。300部は大変だ。300人が買わないといけないんだ。300人が買わなきゃいけないんだから、まあ、300部もあれば十分だと。ということで300部にしましたと。ということなんですけども、今回ね、ドラゴンストーンリバイスドの告知宣伝も始めまして、で、取り置き予約も始めましたと。で、実際やってるわけですけども、本日まででなんと120ぐらい取り置きいただいてですね、ありがとうございます。完全に予想を超えてる。予想を超えていて、で、本当にね、嬉しい話です。で、自分の目論みではですよ、その、ゲームマーケットでできる限り売りたいと。でも300部売り切れるか、まあ怪しいよね。だから残ったら、まあ量販店さんというか、ショップさんに卸させていただいて、ちゃんちゃんかな、ぐらいの気持ちで思ったんですけど、これワンチャン売り切れるまである感じになってきました。ありがとうございます。で、これがなんで売り切れるまであるって僕が思ってるかというと、一応過去のね、一応私2012年からゲームマーケット断続的には出てましたんで、で、初回はしなかったけど、それ以降は取り置き予約みたいな形をずっと継続してたんですけども、所感として取り置き予約数の2倍から3倍ぐらいは売れる感じなんですよ。大体で、その、頑張れば、一生懸命、このね、広報戦略で、でも歌えばいい、みたいなことをやった上でですけども、ね、当日も頑張って、こう、いらっしゃいいらっしゃい、ドラフトですよ、お兄さん、寄ってらっしゃい、みたいなことやった上でですけども、取り置き予約の約2倍から3倍ぐらいが、ゲームマーケット当日の売り数になるっていう経験則がちょっとあってですね。そういう意味では、まあ、大体取り置き予約が当日ギリギリまでで100部ぐらいあったら200部から300部。だからそれが自分のそのターゲットぐらいの数だったわけですよ。で、ただ今回こう蓋開けてみてまだゲームマーケットまでの日があるから120取り置きもね、いただきまして、もうそろそろ閉めてもいいかなと思ったんですけど、取り置き予約受付し。急に閉めますけど、ね、閉めるときは。いや、ありがたいことでして、本当にね、自分の想像を超えた手応えをいただいている感じです。特にドラゴンズストーンの9番を遊んでいた方で、9番すごく楽しかったです、新版楽しみですって言ってくださる方とかいまして、そこら辺が特に自分の中で誤算といえば誤算ですね。その9番遊んだ方が、ちょっと様子見するかなみたいな気持ちがあったんですね。その新版とは何者だと。俺は9番で十分遊んでるから、新版は評判見てから買おうかなみたいな方とかが増えるんじゃないかなと思ったんですけども、結構気持ちよくですね、9番楽しんでます、新版楽しみですって言ってくださって、取り置き予約に書いてくださる方とかもいらっしゃいました。本当にありがたいことで、嬉しいことで。いやいや、本当にね、楽しみに当日してるんですけども、 まあ、そのそんな感じでですね、非常に今のところいい感じです。そのあとは自分がちゃんとその部数を当日現場に用意できるかっていうプレッシャーばかりが募るっていう感じになってきました。ありがとうございます。で、今回ドラゴンストーンリバイスの中身の話なんですが、まあ、さっきちょっとそのマニュアル地獄のところでも触れたんですが、基本的にドラゴンストーンリバイスとドラゴンストーンを組んだ作品です。まあリメイクリチューンなんでね。でドラゴンストーンは僕の中でもすごいうまくいってるゲーム、よくできたゲームだと思っているものの、あのゲームはフラッグっていう優先度を決めるものと、あと一番勝ってる人をリードプレイヤーと呼び方して、リードプレイヤーだけカードを先に出さなきゃいけないっていう、その2つのルールが同時に入ってたんですね。で、ゲーム毎ターン毎ターンカードを使うときに誰がリードプレイヤーかって、まあすぐ分かるんですけど、一応確認しながら進めなきゃいけなかった。で、一方フラッグってその優先度を決めるイニシアチブを示すそのフラッグに関しては、フラッグを獲得するってカードがぶっちゃけちょっと多すぎて、全体のカードプールの中でフラッグがバンバンバンバン移動しちゃうことで、今フラッグがそこにあるからっていう戦略が正直まあうまく成立してなかったんですよ。なんでそのリードプレイヤーとフラッグっていうのを融合させて、今回新しい概念として、呪われた王冠という王冠コマがついてきました。今回その王冠コマは、まあ、一番財宝持ってる人のところにあって、それがあると一番不利になるというような形で、逆イニシア地区というべきかな、逆優先権みたいな形でフラッグとリードプレイヤーが一体化したものとしてコントロールしてますと。うん、まあ、ここら辺ちょっと吸盤持ってない方よくわかんない話だと思うんですけど、まあまあ遊びやすくしようとしたって話なんだよね。で、ただ、発想としては、今言ったのが全部なんですけど、最初の着想としては。実際蓋開けてみたらですね、カードの3分の1ぐらいにフラッグを得るって書いてあるんですよ。半分の1は言い過ぎかな。4分の1ぐらいかな。で、フラッグ得るって書いてあるカードが4分の1ぐらいあるのに、フラッグがなくなっちゃったんだよね。ドラゴンズさんリバイストでは。だから、その、フラッグを得るって書いてあるカードを再調整しなきゃいけないのって全部。で、その余波を受けて残りも調整しなきゃいけないんです。で、調整していくとチュートリアルが破綻するんで、チュートリアルも調整しなきゃいけなくなっちゃったみたいな。すごいそのドミノ倒し的なこととか。あとは、いろんなね、カードパワーの調整ですね。まあ一番わかりやすいのは、ゲームの中で、カードが4枚、1枚ずつ出してて4ターンやるんで合計4枚使って、後半の方が強いカードが使えるって仕組みになってまして、それ以外に金貨っていうね、お金を払うとそのターン数に関係なく強いカードをぶっ放せるっていう傭兵と金貨みたいな組み合わせがあったんですけど、その中に、ダークエルフの義足というカードがありまして、そいつを使うと全員3金以上持ってたらそいつをかっぱがれる、失うことになる。で、まあそれでその失った金貨分がそのダークエルフの義足のパワーになるんですけど、それが吸盤では呼び出す場に出すのが2金貨でよかったんですね。で、まあ、かなり金貨を貯めてる人に対して、まあ、辛かったと、まあ、貯めてると誰か2金貨持ってるだけで、まあ、そのダグラルの貴族でバーンってやられる可能性があったっていうので、まあ、多少辛かったんですよ、その部分は。で、まあ、ちょっと釈明というか説明しておくと、なんで辛いかというと、ダグラルの貴族っていうのは僕の中ではカタンの泥棒なんですね。要するにその手札を溜め込みすぎてる人がたまにランダムで7が出て泥棒でバーンって手札がバーストするというのに近い形で、金貨を溜め込み続けてるプレイヤーというのが、まあ溜め込むとむしろ不利になる可能性が高いよというのを、まあ強く示唆する、ゲーム全体の中でそれをコントロールするためのコントロール役としてダグレフの貴族というのをいたわけですよ。で、僕とか僕のその仲良いメンバーでずっとテストプレイした時はダグラの貴族は2金貨でまあ十分な感じだったんですけど、まあ9番リリースしてしばらくしていろんな評判聞いたら、やっぱそこが辛すぎるんじゃないかというような話もあり、今回そのダグラの貴族の呼び出す場に出す時のコストが2金貨から3金貨に一つ重くなったりとかですね、まあそういうようなことで細々、いろんなところの能力とかね、構成とかの調整されているのが今回のドラゴンストーンリバイス度です。で、まあ、広告とか自分のね、文言の中でも決定版みたいなこと書いてるんですけど、今回そのバランス調整が少し緩くして、遊びやすくして、 で9番にあったその手厚い部分、チュートリアルであったり何だかんだみたいなのはちゃんと残して、本当にもう、まあ、今回もし売り切れたとしても再販して、まあ、定番じゃないですけど決定版として出していこうかなっていうのが今回のドラゴンズストーンリバイツとなりますね。でついでにその拡張って、王の勅命って拡張が、まあ、9番の時の拡張セットの中に入ってた一つなんですけど、それをまあそれも今回用にリチューンした、バランスリチューンしたものが入りますと。で、王の勅命っていうのはドラフト、カードドラフトするゲームなんですけど、ちょっとドラフトの説明走りますけど、してカードバトルするんですけど、バトルで勝つだけじゃなくて場で役を作ると点が入ったり金貨が入ったりするっていうのが王の勅命で、まあそれはね、あのゲームに慣れた人が入れるとさらに視点が変わって面白いよみたいなやつですね。なんで、それも、旧ドラゴンストーンのメカニズムの中ですごい気に入ってたやつなんで、それも最初からもうぶち込んじまえと。だもう完全な俺の中でのそのリメイクプラスパーフェクトパッケージっていう意味で決定版として今回ドラゴンストーンリバイストを、やってますという感じでございます。で、そのね、準備を着々としててっていうことなんですけど、その準備なんですけど、今回そのドラゴンズストーン、まあ旧もそうだけど財宝コマっていう宝石のコマがあって、今回はあのアクリルっていうかプラスチックみたいなの色がついたトゲトゲしたなんかロックと言えばいいのか、キューブと言えばいいのか、アクリルアイスキューブみたいなこと言うんですけど、キューブとかロックとか言うんですけど、そういうものが、まあ4色、9番では5色だったんですけど、今回4色で7つずつ、そのワンセット、1箱に入る形になります。で、それも、まあ、袋詰めをやってたわけよ、最近ずっと。で、その袋詰めやりながら、まあアニメ見たりとか曲聴いたりとかね、深夜作業なんで曲聴くとすごい効率いいんですけど、もしくはこのね、こういうポッドキャスト聴きながらそういう作業すればいいと思うんですけど、いうのをやってたんですけど、なんかね、あまりにもこの袋詰め作業を自分でやりすぎてって言って変ですけど、こなれてきまして、で、そこでこう、いろんなね、その袋詰めのテクニックがあるなっていうことを、ちょっと気づきまして、まあ、それに準じて自分もやってるんですけど、そこら辺の話をね、最後ちょっとしようかなと思うんですけど、皆さんならどうやります?その、あのね、今回は透明と赤と青と黄色のそのプラスチックの宝石みたいなやつがダバーって色別に服に入ってると思いねえ、バケツがあると思いねえ、バケツの中に入ってると思いねえ、でその中から最終的には、各色4色1個ずつ7つずつのをちっちゃなチャック袋に入れてくっていう作業をしますと、しなきゃいけませんと。で、まあ、できればミスりたくないよねと、入れミスりしたくないよねという時に、どうやってみんなこう作業しますかねって話なんですけど、自分の中で一番これやるとやばいってやつは、数を数えながら入れるのがやばい。例えば赤を1234567って取って入れて、青7取って黄色7取って透明7取って袋詰めた、これが多分一番やばくて、7つ数えるのって簡単じゃんって思うかもしれないですけど、途中でなんかね、作業中に呼び止められたりなんか音が鳴ってそっちを見るとかさ、まあ、何でもいい、雷が落ちてそれでびっくりするも何でもいいんですけど、一瞬でも意識が途切れた瞬間におかしくなったり、7個つまんでるつもりでつまみ損なったり2つつまんでたりとかね、いうのもあるし、その赤を袋に入れて青を袋に入れてってやってると、最終的にこの袋に今何個入ってて、でかつそれ各色何個ちゃんと入ったかって見えない、段階的に入れるからさ、最初の赤で実は1個少なかったけど、その後青と黄色と透明入れたら合計で28個か1個減るか27個の財宝が入ってる時に、赤が1個少ないっていうことってすげえ気づかないんですよね。気づけないでしょ大体。だからこれが多分一番やばいその袋詰めの仕方なんですよ。でその数を数えるってことも特にやばいと思ってる。なんで自分がやってるやり方の話なんですけども、まず、テーブルに並べるっていうのがまず一つ、まあ、ここら辺はね、他のね ゲーム制作者さんはもう耳にタコみたいな話かもしれないですけど、まずこれ袋詰め、そのね、ちょうど俺ね一回その配送輸送業の仕事に一回、移ったのがまたちょっと経験として聞いてるのかもしれないですけど、間違えるかもしれない袋詰めみたいな作業って何回チェック正しいなってチェックをできるかみたいなのがもうすごい大事なわけですよ。しかも作業者自分一人だしね、あのお仕事だとダブルチェックしようって言ってさ、別の人がもう一人いてそれが数字をチェックするみたいなことをするんですけど、一人しかいないけど一つの袋詰めに対して何チェックできるかを最初一回チェックするだけなのか、ダブルチェックなのかトリプルチェックなのか、さらにクアドロプルチェックなのかみたいなことがどれだけできるか、チェックして入れられるかみたいなことがすんげえ大事になってくるわけですよ。で、もう一つはチェックするっていうことを、例えばさ、一回チェックするぞっつって一袋分の 1,2,3,4,5,6,7 とかそれ4回やったらさ、すげえ大変じゃん。それを全部の袋って300袋なんでしょ、それ死んじゃうじゃんっていうことになるんで、チェックっていうのがすげえ高速で簡単でかつ間違えない、間違いなくチェックするっていうことがすげえ大事になるわけですよ。そうしないと回数チェックできないから。なので、そういうところがまあ気にしなきゃいけないと思うんですけど、じゃあどうすっかって実際の話になると、自分のやったやり方を言うとですね、テーブルちょっと広めにとって、まず赤を、7つ取って並べますと。7つだけね。そのちょっと離れたところにまた赤を7つ並べて、7つ並べて、7つ並べてって10箇所作って、要するに10袋分をテーブルにいっぺんに準備しようとすると。で、赤並べました。次、青、黄色、透明みたいなの全部やって、10袋分が、一つずつの塊となって、まあ、ちゃんと横にできる限りね、綺麗にじゃないけど、整列させたのが4列あるね、4列あるね、みたいなのが10個あるみたいな状況を作るっていうのがまず一つ。そうすると、まあ、一袋分ずつ目に入ってくるんで、わかりやすいのと、7つ並べるっていうのは実は7つ並べない、4つと3つ並べるって、4つと3つ赤並べて、ちょっと離れたところに4つと3つちょっと離して並べて、で4つと3つ並べて、4つと3つ並べてっていうのを正確にはね10個やると。でまた黄色青透明ってやると。でこれが何かっていうとですね、人間の目ってすごい面白くって、物が3つあるまでだったら人間って確実に1個2個3個って数えずにパッて見ただけでそれが3個だっていうことって認識できるんですよ。それがね5個ぐらいまでだったら大体いける、4個はまあほぼいける。なので7個っていうのを4,3で置くと1,2,3,4,5,6,7 って数えなくても見た瞬間には4個と3個あるっていうのが分かるんです。だからさっき言ったその指差し数えない、一瞬でチェックできるっていうのが両方満たせるんですね。で、かつそれをまず赤を4,3で4,3,4,3,4,3,4,3で並べて10個作ると。で、そこの横に青を4,3で置くでしょ。その時に横のもう最初に置いた赤を最初に置いたら赤を見るわけよ。要するに青を置きながら赤を見て両方チェックするっていうステップが、まあ、一応ね、その気が散ってなければだけど、すごく心はここにあらずじゃなくて作業すればだけどできるわけ。それ10回で、それでまた次の色次の色ってやった時に横に並べていくから4,3,4,3,4,3になってんなっていうのが配置しながら確認しながら、準備ができるわけね。で、その後最後その4,3の4色のをバーって手で掴んで袋に入れるわけですけど、そこで例えば1個コロンと落としちゃっても他が成立してればさ、こいつだってすぐ分かると。で、かつで掴んで袋に入れながら目は次に入れるやつをちょっと見てあげると、そこが 4,3 で、4色あんなっていうの目で見て本当に 1,2 秒見ればもうすぐ確認できますから、そこで最終の袋詰め前の、チェックができるというのでやると非常にですね、多分正確性としては上がる感じです。他にもその例えばなんかザラーって流し込むと7つのところにしかへこくぼみにしか入らないみたいなものを道具を用意して 4色ずつ入れていくとかもあるんですけど、それってその道具がチェックしてくれてる反面、人間のチェックって多分ワンチェックかゼロチェックになっちゃうんですよね。なんで僕としては今言ったやり方だと、すごい短い時間で、チェックできて、かつクロスチェック、自分に対する自分のクロスチェックみたいなのをすごい延々やりながら入れれるんで、一応このやり方だと今までだとそんなエラー率はかなり低い感じで袋詰めできる感じでした。こういうね、俺一応アナログゲーム作家なんですけど作家なはずなんですけど、袋詰めのこうノウハウみたいなことがね、だんだん溜まってくるっていうねいう作業で袋を詰めた袋が今回ご購入いただくとですね、入ってますからあくまで広告戦略なので、そこら辺ね、もう袋詰めされた状態だとそんなね、どうチェックされたかとかもう分かりもないんですけども、しかもこんなここまで言っといてね、エラー率ってゼロに限りなく近くてもゼロじゃないですから、元々に届いたやつが一色が一個足りないとかね、まあもちろんあり得る話なんですけども、そういうやつがですね入ったドローンソンリバイスドを今絶賛準備中なので、ぜひぜひ、ゲームマーケットの初日ですね、土曜日の E19 ブースにてドラゴンズのリバイスドを3000円でね、今回販売させていただきますので、ぜひぜひね、気になった方はチェックしてみてくださいと。一応ね、ゲームマーケット公式の方にゲーム登録して、一応うちの公式ホームページにも記事載っけました。でカードリスト全件そのうちのホームページの方では、載っけましたんで、まあ、カードに対して興味のある方はぜひぜひ。で、マニュアルも載っけようかと思ったんですけど、マニュアル分厚いんでさ、データ量的に。だちょっとどうしようかなと思って。まぁ、Google か、なんかドロップボックスに置いてそのリンクを貼るかみたいな感じですけどね。まぁ、そんな感じでございます。というわけで、今回ね、ほぼ、広報戦略のね、回でしたけども、いかがだったでしょうかと。いやー、でね、つい最近、週末にイエローサブマリンさんのゲームマーケット事前体験会みたいな会に、ゲーム出す側としてね、参加させていただいて、もう一日中ずっと週を回してたんですけど、お昼から5時だから5回か6回ぐらい多分、たく回ったんじゃないかなと思うんですけど、どの会でもですね、皆さんすごく楽しんでくださってまして、まあ大体ね、TCG とかゲーム好きな男性ばっかりだったんで、まあまあすごく、理解も早くて、まあチュートリアルがあるんでね、チュートリアルやっていただくと大体皆さんはスッてルール理解してプレイできてる感じだったんですけど、なんでね、すごい、ああやっぱこのゲーム面白いなと思って、自信を深めたというかね、これいけるわって思いましたね。はい、というわけで、まあそれがね、でもやっぱ疲れちゃってね、そもそも冷静に考えてみたらさ、俺その最近ね、その子育て的なことも含めて、全然知らん人とゲーム卓を囲むこと自体がすごい久々だったんですけど、一日中それやってたんでね、とっかいひっかいだからやっぱ久々でね、ちょっと疲れちゃったのもありましたけども、まあね、でもすごい良かったっすわ。いろいろ皆さんのリアクションも見えて、その取り置き予約のね、ウェブページの方にはイエローサンマリンので遊んだ人間ですって、よろしくお願いしますみたいな書いてくださった方もいらっしゃってですね、非常に嬉しいなと思いました。ありがとうございます。なんでね、その次はね、最後印刷物が全部届いて箱詰めしたり、その箱詰めのチェックしたりみたいなこととかまだありますんで、まだまだ準備があるんですけども、最後ね、ドラゴンズのリバイスとなんとか間に合いそうなスケジュールでもちろん動いてますんで、皆さんゲームマーケット初日、よろしくお願いします。E19 番ですね、土曜日ね。はい、なんでね、ちょっとね、うちのサークルとしてはちょっとある種珍しいんですけど、売り切れるかもしれないみたいな状況になってきましたんで、取り置きしていただくか、まあ、早めにちょっと来ていただければ、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、っていうような状況でございます。はい、でね、その中もね、その財宝コマも入ってるし、巾着袋も入ってるし、王冠コマね、すごい、さっき呪われた王冠のコマって言ったんですけど、すごいちゃんとした王冠のコマで、サイズがね、なんだろうな、親指よりもでかい、ピノぐらい、アイスのピノぐらいあって、ピノより小さいかな、細けえな。で、王冠の形してるってさ、結構シンプルな金でさ、と、 ピョンピョンピョンピョンピョンピョンピョンってなってるやつ、ちょっと今語彙語彙が足りなすぎるんですけど、そういうんじゃなくて、こうアーチ状に上にこう描いてて、そこに真珠みたいなねやつがピンピンピンってついてるって感じ、もうちょい豪華な感じの王冠駒なんですよ。なのでぜひね、その王冠駒も、まあ、当日見に来てくだされば見せれますし、ぜひぜひご期待いただければと思うんですけど、ツイッターでね、その王冠駒いいじゃんつって言ってくださってる方がいて、おいいねと思ったら、王冠駒いいじゃん、操り人形にも使えるって書いてあって、操り人形にも使えるわと思って、ね、ぜひあのドラゴンズストーンリバイスを買ってね、操り人形で使える豪華な王冠駒をですね同梱されてますんで、あの、ね、マジ操り人形に入ってるあの王冠カードよりは全然いいよ、多分テンション上がる操り人形ね。ただそれを操り人形の箱に入れちゃうとドラゴンズストーンリバイスと遊べなくなりますんで、あの、終わったらね、ドラゴンズストーンリバイスの箱に返しておいてねっていう感じでね、あの、操り人形好きの方にもおすすめなんで、ぜひ、よろしくお願いします。ドラゴンズストーンリバイスと、3000円でゲームマーケット初日土曜日の E19 番で話しますということで、広報戦略でしたということでしたね。一応ですね、ゲームマーケットもまだ一応日がありますんで、それまでの間にもう一回ぐらいはね、パワーナインゲーム、パワーナインラジオ、今噛んだね、パワーナインゲームズのパワーナインラジオをもう一回撮れるかなって気はしてます。でもタイミング的にな、話題があるかどうかみたいな話で、もうほとんどそのゲームマーケットとか自分のゲームと関係ない話とか、あ、ゲームマーケットに出る他のゲームさんの話とかもいいかもしれないですけどね、いうので撮りたいかなと思いますんで、なんとかね、それはやりたいかなと思うんですけど、一応ね、ご期待いただければなと思います。はい。というわけでした。というわけで今回も長い間お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたと。ということでね、もうね、ゲームマーケット近づいてきてね、ゲームマーケット情報まだチェックしてないの、もうチェックしないとみたいな時期になってますから、改めてですね、ゲームマーケット情報をチェックしてみてはいかがでしょうかという感じですかね。はい、自分の方もですね、新しいサンプルさんもたくさんいますんで、新しいゲームもたくさんありますんで、ちょいちょいチェックしてるみたいな感じですかね。はい、まあ、当日どうせね、売り子で全然動けないんですけどという感じです。はい、では、また来週、まあ、すぐとゲームマーケット前にまたお会いしましょう。では。